います。このフイズ教室というのは、初心者の方、向けに、作ったんですけれども、実は、ベテランの方も、こんな使い方があるんだとか、こんなことを知ったといったような気づきも、ある、というふうに、聞いた方から、言われているものです。で、極力簡単にお話しさせていただきたいなと思っておりますので、しばらくお付き合いいただければなと思います。バージョン 4.0 で、いくつか、アップデートが入っています。2022年、去年の8月に、フイズのアブユーズ欄の仕様が変更になりました。それを、反映させています。それから今年の2月に画面の表示の仕様を、が変更されていまして、それを、反映したものとなっております。はい。目次ですが、フイズとは、それからフイズを行うための環境整備、Windows とか Mac とか、Web とかいろんなやり、使い方があるんですけども、そのあたりの環境整備。それから、どうやって検索するか、検索方法。それから、実際に検索してみた検索例をご紹介して、最後にチップスということで、役に立てるようなものを、揃えてみました。はい。まず、フーイズとはですが、フーイズとは、インターネットで公開されている IP アドレス、AS 番号、ドメインの、登記簿になります。今回、今日の、このプレゼンでは、このうち IP アドレスと AS 番号について、扱います。で、この登記簿はそうですね、インターネット上に世界に、公開されているものとなっています。フイズの利用目的ですが、用途ですが、インターネットが始まった頃と比べて、今は、いろんな目的で使われています。昔は、ここの上に書かれている通り、ネットワーク障害等への対応とか、運用の、ためのものであったりとか、であったんですけれども、今では多くの方が使って、例えば犯罪捜査でも普通に使われるようになってきています。で、警察等の、法機関、が、等が使ってるんですけれども、2016年、例えば FBI の方が JPOPM に、登壇していただいて、フイズ正確性の問題提起について、プレゼンしてくださったりとか、日本の警察の方にも、ご登壇いただいていると。で、普通に使ってるよっていうような、プレゼンをいただいたこともあります。このように、我々にとって重要なものになってきています。フイズですが、世界のここに書かれている、5つの地域に、まず分散して、配置されて、管理されています。で、アジアに着目しますと、日本、JP ニックにフイズがあって、他のいくつかの国にも、フイズが、置かれていまして、アジアについては、このような、2段階の階層になっています。で、2段階になってない国も、ありますが、このような、ここの画面に書かれているような構成となっています。はい。フーイズの仕組みですけれども、フーイズに、情報を書き込むんですけれども、JP ニックの指定事業者とか、AP ニックの方だとか、メンバーだとか、ドメインの場合はドメインの登録者、いろんな方が日々、頑張ってデータベースに、いろんな情報を書き込んでいると。で、それを、インターネットで、一般のユーザーですとか、警察とか、いろんな方が検索しに来ると。こういった、仕組みになっています。はい。これからフイズの中身についてお話しさせていただくんですけど、まず、それの前提知識となる割り振りと割り当て、これが、分かっている必要がありますので、まず、このあたりを、ご説明させていただきたいと思います。まず、割り振りですけれども、割り振りっていうのは、ここに書かれているように、再分配するための分配であると。もう一回、細切れにして、分配するための分配であるというのが割り振り。それから、割り振りは JP ニックで指定事業者に対して、行われます。で、JP ニックの指定事業者が最終分配として分配する。これを割り当てと呼んでいます。エンドユーザーに分配したりとか、自分たちのインフラに割り当てたりとか、最終分配用の、分配を割り当てと言います。 それから、指定事業者ほど大きくなくて、小規模な ISP が多いと思うんですけれども、細部割り振りという概念があり、その、ISP が、さらに割り当てをすると、こういった、仕組みも揃えて、用意されています。ただ、この細部割り振りという概念は、V4 にはなかった概念になります。それから、もう一個、JP NIC から、PI アドレスをの割り当て、ということで、自分で IP アドレスを運用する方に向けの分配、割り当てがも用意されています。以上が、割り振りと割り当ての、概要になります。はい。今のを、もうちょっと具体的に、通常、アドレスを入れ込んで、書いたものがこれになります。左が PA アドレス、プロバイダーアグリゲータブルアドレスになります。JPNIC から割り振り、それから、割り当て、割り振り、左右割り振り、割り当て。このような、ことになっていて、スラッシュ32という大きなブロックが、スラッシュ42、細切れになって、さらにスラッシュ56とか48とかに、細切れになると。全体で見ると、スラッシュ32という大きな空間。これが、PA アドレスの、割り振り割り当てになります。PI アドレスは、JPNIC からエンドサイトに直接割り当てられるもので、通常スラッシュ48が割り当てられます。V4 の時は20、スラッシュ24が、割り当てられることが、多いと思います。あと、エース番号は、ちょっと IP とは違いますけれども、一つずつ JPNIC から割り当てられます。割り振りという概念はないです。はい。次、だんだん、フーイズの話に、近寄ってきますが、フーイズで検索されている情報を、4つにカテゴリー分けしてみました。ネットワーク情報、これは IP アドレス情報と、読み替えてもいいと思っております。IP アドレスの情報とエース番号の情報、それから、担当グループ、担当者の情報、4つに割り、分類されています。で、これは FWIZ の結果、検索結果のイメージになります。このような、ものが表示されるといったものになります。詳細後で説明します。今飛ばすというか、飛ばします。はい。次、FWIZ 検索を行うための環境整備という項目に移ります。2つの、FWIZ 検索ツール、検索のやり方が大きく見て割りあります。1つはウェブブラウザによる検索、2つ目がコマンドラインによる検索になります。ここに書いたようなイメージの、検索です。はい。で、ブラウザーを使う場合についてまずお話しします。インターネットに接続されている、パソコンに普通に入っているブラウザーであれば、大体どれも、OK です。JPNIC はどのブラウザも推奨も非推奨もしてないので、皆さんも自由に使っていただければと思います。あまり高度な話、使い方をしてないので、どれでも OK だと思っております。どうやって、クイズにアクセスするかという話をします。これが左側が JPNIC のトップですけれども、トップの、右上の方に、このような画面があって、この赤いところに直接 IP アドレスなどを打ち込む方法と、ブルーのフーイズゲートをクリックして右側の画面を出して、右側の赤いところに打ち込む方法、2つあります。1つ目の左側の方法だと一部制限がかかるので、今日のこのフーイズ教室においては、右側のこの画面を使って検索することを前提にお話しさせていただきたいと思います。次に Web ではなくて、今度はコマンドラインを使う、方法ですが、まず Mac からいきます。Mac の場合、ターミナルを開いて、こういう画面出てくるので、FWIZ のコマンド、この後紹介しますが、コマンドを入れていただきます。何もしないでコマンドを入れると、日本語は文字化けして、全く読めないものが出てきしてしまいますので、こういうものを入れて、日本語が表示されるようにしてやります。これによって、今ここに表示されているように日本語が表示されるといった、ことになります。次、Windows。Windows は、Wiz コマンドを持っていない、認識しません。ですので、普通にやると、使えません。使えないが、のですが、どうやって なんとかコマンドで使いたい場合は、Unix 系のアプリを皆さんインストールしていただければと思います。我々、このインストールを推奨も、非推奨もしてませんので、ご自身の責任で、インストールなりなんなりしてやっていただければなと思っております。インストールすれば先ほどのコマンドが効く、を受け付けてくれる、はずです。はい。これで環境整備が整ってフイズ引けるようになりました。フイズの検索方法について次進めたいと思います。フイズの検索、基本的に検索タイプとキーワード2つを入れて、入れたりクリックして、検索します。それウェブの画面でもそうですし、コマンドのラインでも、このように2つを入力することによって検索することになります。検索タイプとキーワードには、このような組み合わせというか4つありまして、先ほども出てきた、IP アドレスの情報、エース情報、それから担当グループ、担当者、このような、4つに分かれてて、このような右側のキーワード例のようなものを入力すると、その情報は誰が管理しているかとか、そういった情報が、表示されるといったものになっております。はい。入力の省略ということで、ちょっと、チップスというか、ご紹介したいと思います。同じウェブ画面でも、2通りの検索の方法があります。まず一つ目は、タイプなし、ネットワーク情報、IP アドレス情報、AS 情報、担当している情報みたいな、この下にあるんですけれども、どれかを選んで、例えばこの、IP アドレスを検索するときは、ネットワーク情報をここに、マークして、IP アドレスを入れて検索する。これが、教科書的なやり方になります。ただ、タイプを指定しないで、そのまま、入力して IP を入力しても実は検索できます。ここにちょっと書いてありますけれども、検索タイプを指定してもしなくても、左も右も結果は同じになります。で、検索すると、選択を誤るとエラーとなります。ということで、検索した上でエラーになると、また、手続きというか、プロセスが増えるので、今日はこちらの右側のタイプなしで IP アドレスを直接入力すると、こちらの簡単な方に統一して、この後ご説明させていただきたいと思います。普段どっち使っても問題ありませんので、お好きな方を使っていただければなと思います。はい。先ほどの画面が出てきました。もう一度、改めてお話しすると、ここの、検索モードに、検索キーワードを入れて、ここは、今お話した通りタイプ指定なしと。で、オプションがあればオプションを選んでいただいて、オプションなければここ何も触らない。で、検索ボタンを押すということをすると、検索することができます。コマンドラインの、方も考え方は同じです。ウェブの裏側でこれが動いているというイメージで考えていただければいいと思うんですけれども、フイズコマンドを入れてこのような、JPNIC のホストを指定して、ダブルコーテーションで、検索したいものを、囲んでやると。それによって、検索タイプと検索キーワードで、検索することができます。先ほどウェブ画面で2通りのやり方があるという話が、コマンドでも2通りでやることができます。ダブルコーテーションで、検索タイプを選んでやって、両方書いてあるやり方もあれば、このネット IP アドレス、IP である IP を検索するということを宣言せずに IP を直接打つ。こちらでも結果は同じです。上でやると、失敗すると、もう一回入力しないといけないので、コマンドラインでもこちらの方が、日々使いやすいと思います。はい。はい。一つ例外があります。IP アドレスなどについては、このダブルコーテーションを外して、ネットも書かずに、検索することができるんですが、AS だけはできないので、ダブルコーテーションで AS を入れて、半角スペースを入れて、AS 番号を入れると。こういう、ことになりますので、ご注意いただければなと思います。はい、次、英語、日本語の話ですが、英語のページの、クイズを検索したい場合は、JPNIC の トップのページを英語にして、同じことをやっていただければ英語の画面に移りますので、必要な方はこれで英語を表示していただければと思います。はい、次、フーズの検索例に行きます。この辺から面白くなってくると思います。まず IP アドレスを検索してみようということで、IP アドレスを検索します。この場合 2001db8:// というアドレスを検索します。タイプ指定しません。で、これを指定すると、何かが出てきます。何かが出てきて、このようなものが出てきました。これをよく見たら、割り振り情報でしたと言った、たまたま割り振り情報が出てきましたという、例です。これの見方ですが、この IP アドレスは誰々が、使っているものですよと。で、連絡窓口がここにあって、これをクリックするとメールアドレスとか、いろんなものが出てきますよと。言った、こと。まあ、これがフイズの、中身になってきます。で、これなぜ割り振り情報だったかって今私が言ったかと言いますと、まあ、なぜかっていうか、その見方ですけれども、ここに割り振りの、いつ割り振り、年月日が、出てきますと。ここに割り振りって書いてあるので、あ、これは割り振り情報だなっていうのが一発でわかります。で、それをまあ裏付ける情報として、この、上位情報と下位情報っていうのがあるんですけども、上位情報はありません。割り振りの上にはもう JPNIC しかいないので、上には情報がなくて、下位情報、下に割り当て、まあいくつかあるんです。今回の場合は割り当てと再割り振りっていうのが、割り当てと再割り振りがあると。なので、この割り振りのことだなっていうのが、わかります。特定できます。はい。次。ある IP を検索したら、再割り振りだったっていう表示例です。これを見ると、まず、割り振りまたは、ここに割り振りって書いてあるので、割り振りまたは再割り振り情報であるっていうことが、わかりますと。で、その次に、JPNIC から最小割り振りサイズ、スラッシュ32より小さい空間、まあ、数字が大きいので小さい空間ですけれども、32より小さい空間のため、割り振りではないと。割り振りだったらスラッシュ32よりも、大きい空間、数字としては小さい空間になると、言ったところで、これは割り振りだけど、空間が小さいから再割り振りであろうと。で、それを裏付ける情報として、上にも割り振りがあると。これ見ると上にも割り振りがあって、下に割り当てがあると。下に割り当てがあると。ここに。ということで、これは再割り振りの表示結果ですと言ったことがわかります。次、ある IP を検索したら、PA アドレスの割り当て情報でしたと言った例です。まず、PA アドレス、ここに割り当てって書いてあるので、PA アドレスまたは PI アドレスの割り当て情報であるということが、この絵で言うと、ここのどっかになるということがわかります。で、上位情報を見ると、まあ、指定事業者の、名前が出てくるので、こちらの、PI のアドレスじゃなくて PA のアドレスであるっていうことが、絞られてきますと。で、まあ、そうですね。はい。で、下に割り当て、割り当て情報がないので、割り当ての下にさらに割り当てがなることになることはないので、この、自分に振った割り当てが、お客様、またはエンドサイトに振った割り当てであることが、わかると。で、管理者が、こういう管理者で、そこの組織名がこうであると。言ったのが、見えてきますと。はい。次のページ行きます。再割り振りからの、ある IP を検索したら、再割り振りからの割り当て情報を出した。ここでしたと。いうことが、わかります。まず、ここの割り当て情報って、ここ見ると割り当てって書いてあるので、PA アドレスか PI アドレス、どちらかの割り当て情報であるということが、わかります。割り当てのどれかです。で、ここを見ていくと、上に、割り振り、があり、上位に割り振りも割り振りも再割り振りも2つ書かれています。割り振りと再割り振りが2つあるという割り当てなので、間違いなくこれは、再割り振りからの割り当てだろうということがわかります。で、さらに、下に割り当て情報がないので、割り当てでは、では、割り当てであるということが、裏付けられます。 で、割り振りがあって、割り当てがない情報状態かもしれないんですけれども、この辺の割り振り、幸い振りが上にあるので、間違いなく割り当てでしょう。で、管理情報は、管理者等の情報がここに書かれている通りです。こういうふうに読めるといったところです。はい。次、IP アドレス、ある IP を検索したら、PI のアドレスだったという例になります。相変わらず同じところを見ると、ここに割り当て情報と書かれているので、PA または PI のアドレスの割り当てであることがわかると。で、上位情報に、指定事業者の名前が入っていない。下にも入っていない。ここの、えーとえここ、エンドポイントの上位に誰もいない。下にも誰もいないということで、これが PI アドレスであろうと。で、アドレスのサイズを見ると、スラッシュ48なので、サイズからしても PI アドレスであろうと。言ったことがわかると。言ったことで、これは PI アドレスの、情報で、このようなものが管理されているといったところが、読み取れます。はい。次。今までは、JPNIC の、管理の範囲の中のアドレス検索だったんです。フィズ検索だったんですけども、JPNIC 以外の IP を検索してしまうことも、多々あります。その時の見方の一例を紹介したいと思います。まず、海外、まあ、JPNIC 以外の IP を検索すると、このような、表示が出てきます。どこかの RIR、海外の IR の、VS を見てくださいみたいな表示が出てきます。で、どこのみ、えっ、ー、と、IR を見ればいいのかっていうのはわからないので、まずは、こんな感じで考えてみたいと、見ると、いいのではと思ってます。まず JPNIC のフーズで、とりあえずなんかわかんないけど、みたいな感じで、IP アドレスを検索してみて、JPNIC の IP であれば先ほどのような、表示がされると。JPNIC の IP 以外であると、今の、1ページ前ので出てきたような、表示が出ます。で、どこ行けばいいのかわからないので、まず、ひとまず APNIC のフーズを、検索してみて、検索してみますと。で、APNIC の IP であれば、そこで、英語表示ですけれども、検索ができます。APNIC の IP 以外であれば、そこを見ると、このような表示があるので、これ見ると、エイリンの、アドレスですねっていうのがわかるので、エイリンの、ページに行ってフーズ検索すると。こんなことをすること、こういう追いかけ方をすることによって、世界中の IP のアドレスを追いかけることができるといった、一例の考え方でした。はい。はい、次。少し先ほどのから応用っぽくなってきますけれども、IP アドレスからアブユーズの連絡対応の連絡先を知りたいといった、時にどうするかっていう話を、一例を紹介したいと思います。コマンドではこのような、IP アドレスを、入力します。ブラウザでは、IP アドレスと、タイプ指定しないで検索します。で、どうやってアブユーズにたどり着くか。検索したブロックが PA アドレスの割り当て情報だった場合の、対応ですけれども、PA アドレスのアブユーズ欄っていうのがありますので、そこに、このようなハンドルが書かれてます。また、IP アドレス直書きで書かれてることもあるんですけれども、このようなものが書かれているので、ここに問い合わせるとアビューズの検索ができます。ただ、これ、2023年、今日すいません、2023年6月ですけれども、今現在登録されている人がほとんどいない、少ないです。2022年、去年の夏に、JPNIC フーズの方に追加された仕様なので、ということもあって、まだ、登録されている人がいません。なので、割り当て情報からアビューズ情報にたどり着くことは、できません。今日の、午後じゃないや、後半のプログラムで、山下さんの方からプレゼンがあるんですけども、ここに、IP、情報が登録されてない、ことに関して、問題提起のプレゼンがありますので、楽しみにしていただければと思います。 まあ、機能としては、アビューズ機能があるので、使っていただければと思っております。はい。次は、検索したブロックが割り振り情報だった場合、どういうふうにアビューズを辿っていくかって話です。割り振り情報がこのように出ます。割り振り情報に、まあ、このようなハンドルなり、メールアドレスが出てきますので、ここを、に連絡していただければなと思っております。割り振りよりも割り当ての方がスペシフィックな連絡先が出るので、割り当ての、情報をに、言っていただければ、もうちょっとこのあの具体的なところの割り当ての連絡先が出るんですけども、ここで割り当てのところに行くと、さっきの1ページ前のこのページですね、新しい欄なので、空欄のところが多いという、ことになってしまうので、まあ、アビューズ連絡先としては、割り振り情報のものを使う、ことになるケースが多いといった、現状があります。はい。次。検索したブロックが PI アドレスだった場合、PI アドレスだった場合も、同じです。もともと、ここの、去年の夏までは、ここに、アビューズ欄がなかったので、今現在、登録してない方が、多くいらっしゃいますので、なかなかアブユーズにたどり着くことが、簡単ではないというのが今日現在の現状であります。次、先ほどから、ハンドルとか、言葉を、いろんな言葉、いくつかの言葉を使ってきたかもしれないですけれども、担当グループ情報、担当者情報を知りたい。担当グループ情報、グループハンドル、担当者情報、JPNIC ハンドルと言いますが、まあ、これらのハンドルを入れてタイプなしで検索すると、このグループの連絡先、メールアドレスとか、ここにありますね、メールアドレスだとか、どういう組織なのかとか、組織名だとか、が出てきます。で、この、連絡先に連絡していく、必要に応じて、必要であれば連絡していただくといったことになります。はい。担当者情報も似たようなものです。はい。次、エース番号からエースの情報を知りたいと。エース番号の時は、エース番号の左に、番号の左に、エース、スペース、エース番号。このように書く必要があります。これ先ほどの繰り返しですけども、このように書いて検索を押すと。エース、スペースと書かないで、ここにエースのポッチをチェックして検索を押すと。これも、結論は同じになります。同じ、結論ですけれども、出てきた画面表示はこのようになりまして、エース番号、このような、表示が出てきます。で、ここをクリックすると、それぞれのハンドルの情報にたどり着きました。ところになっています。で、ちょっと、あれなんですね。逆引きみたいなイメージなんですね。こういうハンドルがありますと。このハンドル、グループハンドルの、または担当者の、管理している IP、またはエースの一覧が知りたいと。先ほどはずっと IP アドレスは誰が管理しているかって話したんですけれども、この人は何、どのアドレスを管理しているかという逆の検索をしたい場合、を次のページで、説明したいと思います。これなんでこういう、この機能があるかというと、その理由じゃないかもしれないですけど、どういう時に便利かっていうと、この TJ 何々さんが、移動だったり退職したりする場合、どの情報をこの人が管理していたかとか、そういうのが一発で出てくるので、まあ、これを知っておくと便利かもしれません。まず、はい、ここに、ハンドルを入れます。で、まあ、タイプなしでいきます。で、ここのオプションのところに、参照元情報を含めて表示っていうのがあるので、そこをチェックして検索をしていただければ、いいです。これもグループハンドル、JPNIC ハンドル、両方同じ考えになりますが、ここのオプションをうまく使ってやると、出てきます。どういうふうに出てくるかというと、先ほどの、担当者グループの情報の下に、その人が管理している IP アドレスだとか、エースがダラダラダラダラと出てきます。今3行しか書いてませんけど、たくさん出てきます。っていうのが、今の話になります。はい。これは担当者情報同じです。はい。 これ JPNIC ハンドルで JPNIC の会議室を2つに分けるときに、固定するハンドルになって、JPNIC ハンドルと言います。JPNIC の人にこれ、知ってるよって言うと、なんか飴かなんかもらえるかもしれませんので言ってみてください。はい。次、チップス最後いきます。はい。IP アドレス、の入力するときの留意事項として、いくつか挙げてみました。検索可能なものは、基本 RFC で定義されているものは、全部、V6 の場合ですけれども、入ります。ただ IP、必ずしも IP、RFC に準拠してなくても、入力できることもあります。例えば、この0000、コロンコロンみたいな、コロン0000のような、フルで、検索することもできます。それから、このちょっと読み上げませんが、このようないろんなイレギュラーの入力の方法で入力しても受け付けてくれました。はい。V4 の場合は、あんまり、イレギュラーなパターンがないので、素直に入れていただければ検索できます。で、検索不可能な場合は、例えば、コロンコロンが2つあったりとか、V4 の場合は、一番右側が省略されたり、いたりとか、1920.2.0 が省略されたりとか、受け付けてくれました。2進数でやっても受け、ダメでした。はい。はい。では、次、AS 番号で、の話をさせていただきたいと思います。留意事項ということで。これは、この項に書いてあるのが、教科書的な、ダブルコーテーションに、の表現です。で、スペースは、半角です。うっかり全角入れるとダメです。スペースなしにしてもダメです。で、検索タイプは大文字しか受け付けてくれません。小文字にするとダメです。で、このダブルコーテーションもいろいろとあって、ある、この、ちょっと表現わかんないんですけど、この形だけしか受け付けてくれません。時々、ワードだとかパワーポイントに一回貼り付けて、それを、正常にしたようにして、コピペして、フリーズに入れようとすると、ワード、マイクロソフトの方で、これ、どれがどれだかわからないんですが、どれかに変換、自動変換してくれて、まあ、見てくれは良くなるのかもしれませんけれども、これをコピペして、フリーズで検索しようとしても、弾かれてしまうので、ご注意いただければと思います。人間の目では、気づくこと、なかなか気づけないです。はい。次は、ちょっとしたチップですけど、これ V4 でよくある、たまにあるかもしれないですね。割り振りと割り当て、サイズが同じ場合に、割り振り用の画面、割り当て用の画面ではなくて、2つ一緒に、割り振りと割り当てが一緒の画面に、表示されてしまうという、あ、されてしまうじゃない、されるという仕様になっているようなので、あれって思うかもしれないんですけども、サイズが同じ場合はこのように、表示されますと。はい。逆引き、レームになっているときに、だーっとこの、何行もいっぱい出てきます。はい。これは、ただの紹介になります。はい。JPNIC ハンドルとグループ。使い分けどうすればいいか。JPNIC ハンドルは、担当者が登録。グループハンドルは組織のグループが登録されて、されることになります。個人的にはグループハンドルを使うのをお勧めしたいと思います。で、連絡先にメーリングリストを登録して、皆さんでに、関係者に、情報が配信されるようにしておくのが、一番いいかなっていうふうに思います。もちろん、組織の、方針によって、ハンドルの、JPNIC ハンドルのがいい場合もありますけれども、こういった使い分けができます。はい。それから、フリーズに登録されている IP アドレス、メールアドレス宛てに、スパムが増えてくることがあります。その時に、出てきた、の対策なんですけれども、いくつか紹介したいと思います。対策1は、Gmail を使ったらいいんじゃないのと。これ JPOPM で、QA というか、ディスカッションの中で会場から出てきた話なんですけれども、Gmail のスパムフィルターの精度が高いので、非常に、使いやすいよっていうような、チップスが出てきました。 まあ、各組織のコンプラに引っかからなければ、場合は使ってみるのも、ありかもしれません。それから対策に、スパムが増えてきたらメールを使い捨てると。最初はコンタクトアット、何々っていうメールだったのが、これ宛てのスパムが増えてきたらコンタクトに345ってどんどん使い捨てていくと綺麗になっていくので、スパムが消えますよと言った、ことも考えられます。はい。あと最後、ローミング、今日はこれちょっと軽く、いこうかなと。あまり細かい話はしないようにしようかなと思うんですけども、ローミング、ISP さんが、いらっしゃって、その ISP さん自分でネットワークを持たずに、他の ISP のローミング事業者の IP、ネットワークを使って、サービスだけをすると。ネットワーク運用をローミング事業者に任せると。VNE みたいな感じですね。このローミングの時に、クイズを、うまく使う、いこなす必要があると。話があります。ちょっと説明の前に次に行くと、似たような話で IP アドレスの共有というのがあります。これ V4 の時に、CGN のようなものを使うと、みんな普通の、ユーザーの IP が一つの、アドレスになってしまうというようなこともあって、この時のチップスも、少し整理してみました。で、このアドレス共有とさっきのページのローミングの話、これ VNE なんかこれ2つが合わさって、両方やってるんですけれども、2つ同時に話すと、説明する方も聞く方も破綻しますので、分けて考えます。で、これは IP アドレスの共有の話ではなくて、まあ、人のネットワークを使う場合ですけれども、まあ、簡単に言うと、ここに、下、ここに書いてあるんですけど、顧客情報を持たないローミング事業者とネットワーク事業者を、ネットワーク情報を持たない ISP が、連携する必要があります。なので、その、連携の、何らかの手段を、確立しておくことがあります。たことに加えて、送信 IP に加えて、送信時刻などを、ログで取っておき、それを、共有、それをもとに、送信者を特定していくといったような、必要が出てきます。それから CGN、または CGN 相当、IP アドレス共有の話をする場合、これ V4 に限る話ですけれども、一つの IP を皆さんで使うので、その時の送信 IP とか、送信ポートとか、送信時刻とか、いろんなものを、ログに取っておき、まあ、方式にもよるんですけども、ログに取っておき、それを付き合わせるといったことになる、ことになります。で、一個前のローミングと V4 のアドレス共有、同時にやってるところは、二つ同時にこれ説明できませんが、この二つのことを同時に、実現する必要があると、という話になります。で、あ、これですね。7と8、チップス、ローミングと IP アドレスを、両方やってる場合は、2つを、別々に、頭の中では別々に考えて、同時に、両方実装するといったことが必要になってきます。で、これやってるとかなり、難しいんですけれども、一つ、JP、NECOJP、今の JPX が、用意しているウェブのツールになります。IP アドレス、ポートからを、入力してやると、あるこの画面に入力してやると、すいません、V6 の場合は、IP アドレスを入力すれば誰かっていうのがわかります。まあ、どの ISP か、ローミングしてるので、どの ISP のお客さんかっていうのがわかります。それから V4 の場合は、IP アドレスとポートを入力すると、どの時刻に、どの、ISP のお客さんがその IP を使ってるかっていうのがわかって、先ほどの、ネットワークと、顧客情報の、連携が、できる。こんな仕組みもあるので、紹介させていただきました。はい。最後、先ほど口頭でお話しましたけど、去年の2ことと今年の2回の、変更をもう一回おさらいしたいと思います。2022年8月、去年の夏に、あった変更は、割当欄にアブユーズ欄ができました。 いうことが、大きな一つの、変更になりました。変更でありました。でここの割り当てのアビューズ欄に入るのは、このグループハンドルか JPNIC ハンドルかメールアドレス、直書き、どれかになります。はい。これは割り振り情報か。あ、そう。割り振り情報はこれまで、もともとは割り振り情報には、もう割り振り情報はあったんですけれども、以前の割り振り情報は、ここのメールアドレス、リンクなしの直書きのみの書式しかあります。用意されてなかったんですけれども、去年の8月の仕様変更で、グループハンドルと JPNIC ハンドル、テキストのメールアドレス、この3つのうちのどれかがを選べるようになったと。これが割り振り情報の変更です。で今年の2月の、変更の話なんですけれども、まあ、いくつかが、変わりました。まあ、ここに書かれている文言が変わったっていうのもあるんですけれども、このオーガニゼーション情報、ネットワーク組織情報ですか、これがなくなりました。今までは何々株式会社っていうのを検索すると、その株式会社が、組織を持ってた IP などがずらずらっと出てきたんですけれども、その項目がなくなりました。はい。っていうところですね。はい。簡単に言うと。はい。というところで、あとは、例が増えたというところですね。説明と例が、丁寧になったというのが、仕様の変更になります。はい。フイズ教室 4.0 以上となります。どうもありがとうございました。